7ページ、議会だより。編集、議会だより編集委員会。第4回朝霞市議会定例会。平成30年度、朝霞市一般会計予算など11議案を審議。平成30年、第4回朝霞市議会定例会は、11月26日月曜から12月17日月曜までの22日間の会期で開かれました。この定例会では、市長から11議案が提出され、慎重に審議した結果、11件の議案を可決・同意しました。また、議員提出議案が1件提出され、可決しました。議案の件名と用紙は次の通りです。なお、議案等審議結果は市ホームページに掲載しています。これより内容は一部要約して読みます。はじめに、議案審議。議案第71号、平成30年度朝霞市一般会計補正予算第2号。説明、補正額は3億7106万6000円の増額で、予算総額は423億8414万4000円となりました。歳入は国庫支出金、県支出金、寄付金、繰入れ金、諸収入を増額しています。歳出の主なものは職員等の人事異動などに伴う補正額を計上するほか、新たに介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金返還金を計上しています。また、介護給付訓練等、給付費負担金や児童手当、中小企業融資、利子補給補助金、生垣設置奨励補助金などを増額しています。採決、原案可決、全会一致。質疑、高齢者福祉、地域介護、デイサービスについて、柏谷克幸議員質問。民生費、高齢者福祉費の県支出金返還金、介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金は、介護施策、デイサービスに関わるもので、この補助金は介護サービスにとって重要なものです。介護基盤緊急整備等特別対策事業費、補助金返還金と歳入、歳出の関連についてお伺いします。福祉部長答弁、高齢者福祉費の介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金返還金について、この補助金は地域密着型サービス事業所の開設にあたり、市が県から受けた補助金を建設資金等の施設整備にかかる費用の一部として、事業者にそのまま交付するものです。この補助金を活用して、平成25年8月から認知症対応型通所介護を開始しましたが、施設の利用者が少ないため運営が難しく、1年7ヶ月後の平成27年2月末で事業を休止し、平成30年3月末に廃止したことから、施設開設時に受けていた補助金の一部を返還するものです。この返還手続きについては、今年度中に手続きを終え、最終的には県が国に報告することになっていますので、補正予算が確定次第、速やかに行う予定です。ふるさと納税の内容について、大橋正義議員質問、商工総務費中のふるさと納税に関する補正額が多い理由について伺います。また、補正の内容についても伺います。市民環境部長答弁。今回の商工総務費事務事業の補正は、ふるさと納税による寄付額が当初の想定を大きく超えたことによるもので、実績に基づいて補正予算を計上したものです。補正額の詳細は、クレジットカード決済手数料として95万6千円を、返礼品代金を含むふるさと納税事業支援サービス委託料として3866万5千円を、 ポータルサイト使用料として87万7千円の計4049万8千円となっています。ふるさと納税の返礼品にホンダのバイクを。小山薫議員質問。ふるさと納税をしていただくために消費者に対しインセンティブがある返礼品を検討するならば、ネームバリューのあるホンダを検討すべきであります。ホンダはバイクからスタートし、朝霞市にはホンダのバイクの研究所もあります。現在は返礼品としてホンダの幸運機が挙げられているだけです。ホンダのバイクも返礼品として検討すべきではありませんか。市民環境部長答弁。当初は朝霞市に無限もあり、HRC もありますので、バイクを考え、いろいろメーカーと話をしました。その中で、国からバイクや車などの換金性の高いものは、取り扱ってはいけないという通知がありましたので、諦めた経緯があります。議案第72号、平成30年度、朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第2号。説明、補正額は1億6449万7千円の増額で、予算総額は111億4469万9千円となりました。歳入は県支出金、繰入金を増額しています。歳出は総務費、保険給付費を増額しています。採決、原案可決、全会一致。8ページ、議案第73号、平成30年度、朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算、第2号。説明、補正額は197万8千円の増額で、予算総額は16億9432万円となりました。歳入は繰入金を増額しています。歳出は下水道総務費を増額しています。採決、原案可決、全会一致。議案第74号、平成30年度、朝霞市水道事業会計補正予算第1号。説明、補正額は資本的支出を41万7千円の増額で、予算総額は13億6649万円となりました。資本的支出は建設改良費を増額し、資本的支出の増額に伴う資本的収支の不足額は建設改良積立金で補填しています。採決、原案可決、全会一致。議案第75号。市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例。説明、職員の給与条例において勤勉手当の引き上げにかかる議案を提出していることを踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当について、平成30年度は12月期を 0.05 ヶ月分引き上げ、年間支給月数を 4.45 ヶ月とし、平成31年度以降については、6月期と12月期の年間の配分を改めるものです。採決、原案可決、全会一致。質疑、市長等の期末手当について、田辺淳議員質問。この改正によって、市長、副市長、教育長の期末手当、ボーナス、支給の額がどのように増額となり、年間で支給される総額がどうなるのかご説明ください。総務部長答弁、本条例改正後の期末手当の額ですが、市長は5万4180円の増額、副市長は4万5960円の増額、教育長は4万2060円の増額となります。支給総額で市長は改正後1565万8020円、副市長は1328万2440円、 教育庁は1,215万5,340円となります。議案第76号、朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。説明、平成30年8月10日に行われた人事院勧告の趣旨を踏まえ、行政職の職員の給料を平均で 0.20%、金額で636円引き上げるとともに、平成30年12月期の勤勉手当の支給月数を 0.05 ヶ月分引き上げ、平成31年度以降の期末手当及び勤勉手当の6月期と12月期の年間の配分を改めるものです。採決、原案可決、全会一致。質疑、職員人件費の改定要求の有無について、黒川茂議員質問。提案されている職員人件費のアップは、職員からの改定要求がありましたか？職員団体もなく、要求もないのに賃金を上げる正当性の根拠を伺います。正規職員の賃上げをして、一般職・非常勤職員の賃金改定がないと、格差が拡大すると思われますが、一般職・非常勤職員の賃金改定はありますか？総務部長答弁。今年度の人事院勧告は、平成30年8月10日に行われていますが、これまでに職員からの改定要求はありません。挙げる根拠ですが、人事委員会においては、地方公務員法で定める均衡の原則や、情勢適応の原則に基づいて、民間企業への給与調査などを通じ、公務員と民間企業従業員の給与水準を均衡させることを基本に、毎年勧告を行っています。本市は人事委員会組織を持たない団体であり、民間に準拠するために必要な資料を収集することは困難です。したがって、これまでも人事院勧告に準拠した給与改定を行っています。非常勤職員の報酬改定の考え方は様々な視点があるかと思います。平成31年度の一般職・非常勤職員の報酬等単価については、現在予算編成中で詳細はお答えできませんが、来年度の当初予算編成の中で検討してまいりたいと考えています。議案第77号、朝霞市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。説明、3月1日に告示された朝霞都市計画地区計画のうち、根岸台3丁目地区の地区整備計画に基づき、建築基準法第68条の2により、新たに当該地区の建築物の用途、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、高さの最高限度の制限を定めるものです。採決、原案可決、全会一致。議案第78号、市道路線の認定について、説明、今回認定する路線は、幸町3丁目地区、地区計画の都市計画決定に伴い、既存道路2路線を認定するものです。採決、原案可決、賛成多数。議案第79号、工事請負契約の締結について、説明、工事名は、朝霞市立総合体育館改修工事、第1期です。工事の概要は、総合体育館のメインアリーナ及びサブアリーナの壁面に輻射熱式空調設備を設置し、また1階多目的トイレ及び2階男子トイレ、女子トイレの改修を行うものです。採決、原案可決、全会一致。9ページ、質疑、落札された業者の実績と概要について、福川貴子議員質問。7社の入札で落札されました株式会社飯沼工務店本店のこれまでの公共施設の実績はどうなっていますか？ 総合体育館の改修工事第1期の工事期間はどうなっていますか。工事を実施するにあたり、利用者への周知はどのようにされるのですか。障害学習部長、答弁。株式会社飯沼工務店の実績ですが、朝霞市内では、今年度、朝霞第一小学校体育館空調設備整備工事を受注し、すでに工事は完了しています。その他、県内では、平成29年度、さいたま市立新設みその地区小学校校舎等建設工事、平成28年度、埼玉県浦和合同庁舎、自動制御設備改修補加工事などがあります。工事期間は今回の定例会においてご承認をいただいた後、本契約を締結しますので、本契約の締結日から平成31年6月28日までを予定しています。利用者への周知は、すでに広報朝霞や総合体育館でのポスター掲示によりお知らせをしています。また、大会等を実施する朝霞市体育協会に対しては、定期総会、常任理事会にて、工期や利用できない期間について説明をすでにしたところです。議案第80号、監査委員選任に関する同意を求めることについて、説明、朝霞市の監査委員のうち、任期満了となる次の方を再び委員に推薦することに、議会の同意を求めるものです。石川隆之。採決、同意、全会一致。議案第81号、副市長選任に関する同意を求めることについて、説明、現職の田中幸宏副市長の任期が平成30年12月31日をもって満了となるため、後任として、新たに次の方を副市長に選任することに議会の同意を求めるものです。関野武雄。採決、同意、全会一致。質疑、副市長人事、憲法及び法令遵守を問う。山口光悦議員質問、副市長は地方公務員特別職です。兼職やアルバイトの禁止、および憲法第99条に基づき、憲法を遵守することや、憲法第15条に基づく全体の奉仕者として役割を果たすという点についての確認をお願いします。市長答弁、兼職については問題ないと考えております。第99条についても当然守るべきことだと思います。
次は一般質問。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。はじめに、総務関係。特殊詐欺に遭わないようにすることについて。福川貴子議員質問。高齢者が被害に遭って苦しんでおられる振り込め特殊詐欺。11月10日付の新聞に、県警では10月に最多160件の被害があり、特殊詐欺、警戒を強化したと報じられていました。当時の詐欺の件数と現状をお伺いします。また、和光市では、電柱に巻き広告、武蔵野市では、路面シートで詐欺に遭わないように啓発をしています。朝霞市の詐欺に遭わないための取り組みをお伺いします。危機管理官答弁、朝霞市における特殊詐欺の具体的な認知件数と被害金額は、各年1月から12月の集計で、平成28年は17件でおよそ3500万円、平成29年は27件でおよそ3400万円、本年は10月末現在において24件でおよそ2100万円となっており、被害金額は減少、認知件数は増加しています。市は広報朝霞や市のホームページへの掲載のほか、防災行政無線を使用した注意喚起、街頭での啓発品の配布などを実施し、市民の皆様への啓発に努めています。合わせて長寿はつらつ化を窓口に、高齢者を対象とした警告メッセージ機能や、通話録音機能などを備えた通話録音装置の 無償貸与を実施しています。和光市の電柱広告や武蔵野市の路面シートによる振り込め詐欺防止に関する啓発などは、市民の方々に注意喚起を促す一助になると考えられますが、先進市における効果なども確認しながら、調査研究してまいりたいと考えています。10ページ。市民への連絡手段に SMS の活用を。駒巻陽子議員質問。SMS。ショートメッセージサービスは、携帯電話の電話番号の宛先にメッセージを送信でき、相手が開封したか確認でき、開封率は 90% 以上と言われております。保険料や税金納付、各種検診のお知らせ、自治体主催のイベント、防災についての普及啓発など、様々な用途で活用でき、郵便よりも大幅に費用が削減できます。今はほとんどの方が携帯電話をお持ちになっており、SMS の活用で業務の効率化と市民サービスの向上ができるのではないでしょうか。市長、公室長、答弁。SMS 以外にも、いろいろなソーシャルネットワーキングサービスと言われるものが次々に出ています。コミュニケーションを円滑にする手段として、今後も新たなサービスが開発されることと考えています。そうしたものを引き続き適切に選びつつ、効果等を検証しながら、有効な方法について研究してまいりたいと思います。消防団の今後について、須田義弘議員質問。消防団の入団要件の中に、市内在住というものがありますが、今後、消防団員の確保は難しくなると考えます。最近はサラリーマン団員も増えて、昼間の火災活動に団員が確保できないといったケースもあるようです。そこで、この入団要件に、市内在勤も加えられないかお聞きします。在勤者も入団が認められれば、昼間の火災時に人員確保も可能となります。企業側の理解も必要かと思いますが、そろそろ入団要件の変更を検討できないかお聞きします。危機管理官答弁。現在、朝霞市消防団の団員数は、条例定数138人のところ、133人が在籍しており、およそ 96% の充足率と比較的高い状況ですが、近年では、いわゆるサラリーマン団員が全国的にも増加傾向で、本市においても同様です。したがって、変わりつつある社会情勢に合わせ、今後は消防団員の入団要件の見直しが必要な状況になると認識しており、入団要件に市内在勤の方も加えるなど、今後検討してまいりたいと考えています。官民連携の取り組みについて、山下隆明議員質問。市民ニーズは社会の成熟化、地域社会の環境変化により多様化し、公共サービスを行政のみが担うのは困難な状況です。近年では多様な主体が行政と共同して公共を担う必要性が指摘され、民間企業においても社会貢献に積極的に取り組む例が増えつつあります。民間のノウハウを活かし、質の高い公共サービスを提供するための官民連携の取り組み、より効果的に連携を推進するための専門部署の創設、職員の意識改革の取り組みについてお伺いします。市長公室長答弁、民間事業者との連携については職員提案がありました。今後民間事業者と連携することで、市は行政課題の解決や市民サービスの向上を図ることができ、民間事業者としても市と連携することにより PR ができるなど、双方に効果が期待できることがあります。引き続き、民間事業者との連携に取り組んでまいりたいと考えています。企業からのご提案を受ける体制は、専門的な部署を設けるほどの状況にはないのですが、政策企画課を中心に、関係課の連携について調整するなど、効果的な連携が図れるよう取り組んでまいりたいと考えています。職員の意識改革においては、外部機関などが主催する研修に職員を参加させています。また、今年度は 若手職員を対象にした研修を実施し、様々な主体と共同して行政運営を行っていく手法などについても学んでいるところです。
次は、教育環境関係。子どもたちの教育環境、置き勉への対応について、田原良議員質問。置き勉とは、学校で使用する教科書などを学校に置いて帰ることの略で、禁止している学校が多くあります。盗難やいたずら防止のため、自宅学習ができなくなるというのが主な理由のようですが、子どもたちからは、荷物が重い、みんな肩が凝っているという声が多く聞かれます。年齢が上がるにつれ体つきも変わってくると思いますが、その過程である成長期、体の土台を作る大切な時期に健康面で影響がないか心配です。市の対応を伺います。11ページ。学校教育部長答弁。現在、市内小中学校において、授業で使用する教科書等の教材については、基本的に宿題や家庭での学習で活用するために、毎日持ち帰るように指導している学校が多くあります。また、中学校では、置き勉チェックを定期的に実施している学校もあります。本市では、文部科学省からの通知を受け、市内小中学校に対し、通学時の持ち物負担軽減に向け、児童生徒の負担とならないよう、保護者などと連携し、発達の段階や学習上の必要性も考慮し、対応するよう通知しました。また、校長会議、教頭会議においても適宜周知しています。小学校においては、特に学期始めや学期末に一度に持ち運ぶ荷物が多くなりすぎないよう、計画的に持ち帰るように児童に対し指導しています。中学校においては、学校に置いていっても良いものリストを作成し、学年で共有するとともに各教室に掲示している例が多くあります。共生社会に向けて外国人の生活支援について、遠藤光弘議員質問。国会では入国管理法改正について議論されています。私も外国人技能実習生の受け入れなどについて関わり、そこでの声から外国人が地域と触れ合う機会がない、もっと理解を、などありました。今後増えてくるであろう外国の方の日常生活を支えるのは各自治体です。多文化共生の観点からも地域で孤立させないことが大事です。市民の協力を得ながら外国の方が地域で集える場や相談窓口充実など今後の市の取り組みについて伺います。市民環境部長答弁。本市の多文化共生推進の具体的な取り組みは現在地域づくり支援課で実施している多文化推進サポーター制度を中心として行っています。この制度には、通訳、翻訳、文化交流の3種類のサポート業務があり、行政からの依頼に基づき、保育園での保護者の通訳をはじめ、パンフレットの多言語化、学校での外国文化の紹介などを行っていただいています。また、新たな試みは、12月8日に、多文化推進サポーター研修会、交流会を実施しました。当日はサポーターのほか、外国人市民の方にもご参加いただき、外国人が普段困っていることや、自分たちに何ができるかなどについて、グループに分かれて意見交換をしました。参加した皆さんからは、このような交流の機会をもっと増やしてほしいなど、好意的な意見をいただいたところです。このような取り組みをきっかけとして、サポーターの方が中心となり、地域における外国人市民をサポートする担い手となっていただければと考えています。今後においても、本市における多文化共生の推進が図られるよう、引き続き各種施策に取り組んでまいります。中学生の自転車通学について、宍倉千代子議員質問。浅香第五中学校は、 特任校制度により本来の通学区域外から生徒募集をしており、学区外からの通学する生徒には自転車通学を許可しています。しかし、新河岸川左岸の上下内間木地区に関しましては、通学区域内ということで、自転車通学は認められておりません。学校から40分以上の遠い道のりを、重い荷物を背負って歩いています。同じ学校で自転車通学をしていることから、上下内間木地区の生徒の自転車通学を許可してあげることはできないものでしょうか。学校教育部長答弁。中学校の通学区域は、広範囲を区域とする関係上、通学時間が長くなる地域があることは認識しています。これまで交通量や自転車事故の重症例の増加を受け、生徒の安全を最優先とし、安積第五中学校特任校制度を除き、徒歩または公共交通機関による通学としているところです。自転車通学には、交通事故の増加、安全教育や自転車安全点検の実施、人的配置の増員、施設整備などの課題が挙げられます。一方で、防犯、熱中症対策、通学時間短縮による時間的、精神的なゆとりなどの効果も考えられます。通学路は地域によって交通量や人通り、河川による迂回の必要性などの様々な違いがあり、このような地域の特性によって自転車通学によるメリットが非常に大きいと考えられる地域は、今後自転車通学について学校長とも協議を重ね、慎重に検討をしてまいります。
小学生の体操着の改善について、本山芳子議員質問。現在の体操着は、寒い季節には乾きが悪く、雨に濡れれば水を吸います。乾くのに時間がかかり、風邪をひくのでは、と心配する保護者の方からお声をいただきます。デザインは今のままで、素材だけを変えた体操着を作り、保護者が選べるようにすることはできませんか？児童の健康対策として、最近の異常気象を考慮した対策について、市の考えを伺います。12ページ、学校教育部長答弁。小学校の体操着は、綿とポリエステルのそれぞれの良い面を引き出すため、混合した素材を使用している学校が多いと認識しています。熱中症には配慮しながら活動しており、汗をかいたり、体操着が雨で濡れる際は、着替えることで対応しています。寒い時期は、下着やトレーナー、タイツの着用を許可しています。各学校では、汗をかく時期や雨の降りそうな時は、保護者に連絡することで、下着や着替えを持ってくるなどの対応を図っています。体操着を変更する際は、学校長を中心に、教職員で十分に検討していくことになります。その際、児童、生徒や保護者の意見を聞きながら進めていくことが、重要だと捉えています。デザインを変えずに素材を変えた体操着を選べるようにしたらどうかという提案は参考にし、各学校に情報提供したいと考えています。食品ロス削減の推進について、松下正代議員質問。食品ロスは国全体で年間約621万トン、一人当たりお茶碗一杯分の食べ物が毎日捨てられていることになります。埼玉県でも推定で年間35万トンから54万トンのロスが発生していると言われており、喫緊の課題です。本市における食品ロスの削減の取り組み、事業者への働きかけについてお伺いします。市民環境部長答弁。本市での食品ロス削減の推進状況は、ホームページで食品ロス削減について掲載しており、広報安積では、美味しく残さず食べきろうの記事を掲載しています。
市職員に対しては、食べきりタイムの実施について通知し、削減に努めています。また、市民向けの事業として、3R 啓発事業のエコクッキングや、店頭啓発活動などで食品ロス削減も含めたゴミ減量の周知を実施しています。リサイクルプラザにおいては、事務所受付脇に食品受付用のボックスを設け、食品を収集し、市内の子ども食堂に提供を行っている状況です。市内の飲食店に対して、食品ロス削減の取り組みを奨励することは、飲食店個々の経営方針や衛生的な問題など、難しい面はあると思いますが、商工会だよりへの掲載を含め、関連部署の中で調整してまいりたいと考えています。地域格差の是正と公共施設の適正配置。田辺篤議員、質問。本庁を中心とした基地跡地周辺は、市役所をはじめ保健センター、中央青葉台公園、総合体育館、図書館、中央公民館など公共施設が集中しています。明らかに地域格差が広がっています。八小学区の人口が増え、その結果、またも八小の増築、建設費11億円強、名目は、自校式給食施設等建設事業が必要となりました。しかも、本庁には現在児童館、建設費約4億円まで建設中です。明らかな都市計画、政策サイドの失敗です。規模が小さくとも、他地域での集会所や図書館が必要ではありませんか？市長答弁。市の公共施設について、これまで公民館、市民センター、児童館など地域住民の拠点となる施設は、地域のバランスを考慮しながら整備をしてまいりました。ただ、新たな施設や規模の大きな施設の整備には、ある程度まとまった土地が必要です。したがって、地域によっては、用地の確保が難しい状況もあり、近年整備をした大きな施設については、米軍基地跡地や、黒目川沿いなどの比較的、用地の確保がしやすい場所に整備をしているのが現状です。今後においても、公共施設の整備が必要な場合は、地域間のバランスも留意すべき点の一つとして、総合的に検討してまいります。児童1000名を超える大規模小学校を解消すべし。小山薫議員、質問。平成13年に大中小学校を作り、その後人口が約2万人増えても、朝霞市は一向に学校を新設していません。その結果、現在8小が1000名を超え、平成35年には5小、6小も1000名を超えます。文科省は大規模校の解消のために学校を建築する場合、費用の2分の1を補助します。財源として旧4小跡地を新電源に賃貸する年間1億円の賃料、土地は市街化調整区域もしくは生産緑地等で確保可能です。なぜ人口が2万人増えているのに学校を作らなかったのでしょうか。13ページ。市長答弁。少子化社会の中で、朝霞市が超長期的に児童生徒数の増加が見込まれ、かつ当該児童生徒数が継続するものと推測することは難しいことに加え、適地取得が困難であり、財政的負担が非常に大きいことなどの要因から、学校の新設は行ってきていません。新電源からいただく地代は、学校を作るために全部投資するわけにはいきません。学校新設は、まず土地の確保が問題で、確保できても地価が非常に上がっており、たとえ33億円のうち2分の1の補助が出たとしても、備品等もあり、50億円は軽く超えてしまう状況もあります。学校教育部長答弁。課題規模校の解決は、市や C、教育委員会の問題です。法令や文科省の基準を踏まえて、市が実情に沿って適切に対応していくことが必要であると考えています。保護者の教育費用負担軽減について、利根川仁志議員質問。子どもの成長に伴い、教育費や食費、成長著しい時期の衣服費、部活動の道具類や遠征費をはじめ、子どもなりの交際費など、必然的に支出が上がる中学生以上の子どもたちを育てる家庭への支援も必要です。生徒たちや保護者が余計な心配や負担をせず、充実した学校生活や部活動が楽しめる環境づくりについて伺います。学校教育部長答弁。部活動の保護者の費用負担軽減としては、県大会以上に出場する際の交通費や大会参加費、宿泊費などの必要な経費について補助金を支出しています。一方、就学援助制度においては、通学用品、給食費等について援助していますが、部活動に対する種目はなく、各学校が実施している部活動保護者説明会を経て、ユニフォームや個人備品等の購入を各家庭の判断に委ねているところです。部活動の費用も含めて、学校における保護者負担については、過度にならないように、再度校長会を通じて指導をしてまいります。次は、建設関係。宮戸地域における命を守る道路行政の充実。津波隆久議員質問。宮戸地域における命を守る道路行政のさらなる充実について質問いたします。具体的な場所としては、浅香浄水場西交差点から宮戸橋通りを直進し、宝蔵寺交差点を左折した宮戸2丁目13番45号付近で、この場所は四季方面への抜け道となっている市道2002号線と定時路になっていて、生活道路と抜け道となっている市道の危険が常にあります。住民の方々の安全を確保するため、当該場所へのご対応をお願いします。都市建設部長答弁。市道2100号線の宮戸2丁目13番付近、ドラッグストア西側の路面表示について、現地を確認しましたところ、止まれの路面表示が経年劣化により薄くなっており、大変見えにくい状況でした。市道2100号線は生活道路として多くの地域住民の方が利用している比較的交通量の多い路線であることから、路面表示の復旧を2月末までに実施します。ドッグランの設置を。岡崎和弘議員質問。ドッグランとは、犬の飼い主が管理の上、隔離されたスペースの中で引き綱を外し、自由に運動させることができる場所や施設のことです。以前、ドッグランの整備を要望した際、新しい都市公園を整備する際、検討されるとのことでした。その後の進展、実現性についてお伺いします。また、大規模な開発行為等、大型商業施設の中にドッグランの設置を要望していただけないでしょうか。都市建設部長答弁。ドッグランは広いスペースが必要で、大型犬用のほか、中型、小型犬用の施設や、利用者のための駐車場などが必要で、整備にあたっては大規模な用地の確保が必要で難しい状況です。また、周辺への環境面での影響や、近隣住民の理解が必要なことなど、課題も多いことから、慎重な場所の選定が必要と考えています。今後、比較的大きな公園の整備において、設置の条件が整う場合、検討してまいりたいと考えています。なお、大型商業施設の建設が予定されている積水工場跡地については、当初より市から要望しており、事業主からは前向きに検討すると回答をいただいています。 14ページ、水道・下水道の状況とこれからについて。大橋正義議員質問。水道料金は平成15年の時に口径が13ミリ、使用水量20立方メートルで1942円という記録があります。平成28年は同条件で約2000円、13年経過して60円ほど上昇したことになります。この結果は大変大事なことだと思っています。今後はどのような事業と財源を考えているのかお聞きいたします。上下水道部長答弁。水道料金は昭和38年の水道事業給水条例施行から平成11年頃の拡張期までに昭和では4回、平成では3回、料金改定を行い、その後は消費税転嫁分のみの改定となっています。なお、平成28年度の全国統計で、1ヶ月あたり20立方メートルを使用した場合の水道料金は、類似団体平均2735円に対し、本市は1998円となっています。下水道使用料は、昭和57年の下水道条例施行から現在まで消費税転嫁分以外の改定は実施していません。なお、平成28年度の県の調査によると、1ヶ月あたり20立方メートルを使用した場合の下水道使用量の水準は、県内54事業体のうち高い方から53番目となっています。水道事業は老朽化した管路や浄水場施設等の更新時期を迎えて、今後も多額の費用を要することになるため、経営戦略において今後の不足財源分を水道料金収入で賄った場合の試算をお示ししました。今後、料金以外の収入確保策や浄水場廃止の検討等による効率化など、より一層の経営努力を行ってまいりたいと考えています。朝日が丘地域の交通安全対策について、山口光悦議員質問。ご高齢者の方がドラッグストア前の交差点でシルバーカーが引っかかり転倒しました。また、ここの信号の点滅が4秒程度のため渡りきれないとの声もあります。改善をお願いします。北坂公民館の前のゴミ収集場所は、朝日ヶ丘3丁目、2と3の住民の方が利用しています。道路を渡る上で危険です。ドライバーへの注意喚起の道路表示や、公民館入り口にポールを立てること、また、看板もつけるようにするなどの対策を講ずるべきではないでしょうか。都市建設部長答弁。朝日ヶ丘一丁目交差点の歩行者だまりについて、現地を確認しましたところ、歩道内にあるガス管の管理用の蓋が、勾配に対して少し高くなっていました。このため、ガス事業者に対し、改善を指示したところ、すぐに対応していただきました。次に、歩行者用信号の時間については、信号機を管轄する朝霞警察署に対し確認しました。警察では、道路復員や交通量等を勘案して、総合的に設定しているとのことでしたが、今後要望してまいりたいと思います。次に、北朝霞公民館前の注意喚起については、ドライバーが公民館の出入り口前であることが認識できるような路面表示の設置を検討し、出入り口の防護柵に反射テープを貼るなど、対策をしたいと考えています。障害学習部長答弁。北朝霞公民館の案内看板については、公民館出入り口の右手にあります屋外棟に設置したいと考えています。次は民生関係。国民健康保険と後期高齢者医療の負担軽減について。柏谷克之議員質問。昨年、 国民健康保険税軽減措置について取り上げさせていただきましたが、昨年度の軽減別措置実績とさらなる負担軽減をお願いします。また、後期高齢者医療保険の負担軽減についても要望します。15ページ、子ども健康部長答弁。低所得の方への保険税における負担軽減策としては、納税義務者及び世帯に属する被保険者の方の所得の合算額が一定額以下の場合、市町村の条例で定める基準額を減額した後に付加する制度があります。平成29年度の実績は、国民健康保険に加入している 18,399 世帯、28,431 人に対して、2割軽減が 1,791 世帯、3,259 人、5割軽減が 1,776 世帯、3,127 人、7割軽減が 4,356 世帯、5,556 人の合計 7,923 世帯、11,942 人の方に軽減措置を実施しました。国民健康保険の財政は厳しい状況ですが、被保険者の皆様の負担軽減を図り、合わせてその周知に努めるとともに、国に対しては基盤強化に向けたさらなる財政措置等について引き続き要望してまいります。新天皇即位に伴う10連休の保育。黒川茂議員質問。2019年4月30日の天皇退位、5月1日の新天皇即位に関連して、4月27日から5月6日まで連続10日、土曜、日曜、祝日が連続することになります。この間の保育所や、放課後児童クラブの利用が必要なライフラインや小売業で働く家庭への対応はどうなりますか？子ども健康部長答弁。連休中の保育が必要な方の受け入れについては、年末年始を除く日曜日や祝日に中町保育園で休日保育を定員20名で実施しています。なお、通常の連休についても、中町保育園の休日保育で対応しており、例年の利用状況から、来年度の連休についても、中町保育園の休日保育で対応可能であると考えています。なお、放課後児童クラブについては、休日保育を実施する予定はありません。保育園と放課後児童クラブの保育の関係で、踏み込んだ対応が必要ではないかということ、また、そのためにも保護者の需要の把握というアンケートなどが必要ではないかというご提案について、まずは保護者の就労形態など、市が持っているデータの確認を行い、影響を調べることが可能かどうかを検討したいと考えています。引き続き、多様な保育需要に対応できるよう努めてまいりたいと考えています。削減された障害者への支援の復活を。石川恵子議員質問。4年前に障害のある方への医療・生活への支援が大幅に削られました。重度障害者へのタクシー券やバス・鉄道共通カード助成の削減、歳末援護費の廃止、難病患者見舞い金の削減、精神障害者医療費助成の削減、重度心身障害者医療費助成の削減など、年間1億円もの負担が押し付けられました。高齢者の外出支援は、昨年前の金額に復活されました。削られた障害者への支援も、昨年前の水準に復活させるべきではないでしょうか。福祉部長答弁。平成26年度に休止、復元した事業のうち復活したものは、重度心身障害者医療制度において、市の独自事業として助成対象としていた入院時食事療養費、 生活療養費を平成26年4月診療分から一旦助成対象外としましたが、平成28年4月診療分より住民税非課税世帯のみ助成対象とすることとしました。なお、助成対象世帯を全世帯に拡充することは、さらなる財源を必要とすることから、現時点における制度変更は難しいものと考えています。これから対象者が増え、福祉的な支出が増えていくことを考えると、どこにお金を当てていくかということは、財政状況、あるいは福祉の全体的な施策の中で考えていかなければならないと思っています。国民健康保険の今後について、斉藤博道議員質問。国保には加入者の所得が低いのに、他の公的医療保険より税負担が重い構造問題があります。その国保が都道府県化され2年目を迎えます。来年度の見込みはいかがですか？また、県に提出する赤字削減、解消計画にはどのように書くのでしょうか？それに伴い保険税の引き上げを予定しているのでしょうか？構造問題の解決のために一般会計からの繰り入れを続けることを求めます。子ども健康部長答弁。来年度の見通しについては、現時点において、今年度と同規模程度の予算と見込んでいますが、最終的には年明けに、県から提示される本算定の予算の額をもとに予算編成を行ってまいります。次に、赤字削減解消計画には、計画を提出する3月までにはきちんと赤字の原因等も精査・検討し、書き込みたいと思っています。次に、計画項目の今後の具体的な取り組みについては、まず、付加限定額は国の改正に合わせて引き上げを見込んでいます。また、保険税率の見直しや、付加方式を現在の4方式から2方式に変更するとともに、応納割、応益割の付加割合についての改正も合わせて想定しています。また、赤字解消をすべて税率改定で行うという考えに取れるというご指摘ですが、国保関連9団体の全国大会においても、国に対しては今般、国保制度改革が実効性のあるものとなるように、毎年3400億円の公費投入を確実に行うとともに、保険料の激減緩和措置に必要な財源を確保するなど、財政支援を拡充し、財政基盤の強化を図ることを要望していますので、こうした要望も引き続き行いながら計画をしていきたいと考えています。以上で一般質問終わります。
16ページ、議員提出議案1件を審議。議案の件名と用紙は次の通りです。東海第二原子力発電所の運転期間を延長しないことを求める意見書。日本原子力発電株式会社は、東海第二原発の運転期間の20年間延長を原子力規制委員会に申請しました。これは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に、規定する原発の運転期間を原則40年に制限するルールから外れる申請であります。埼玉県内の自治体議会として、また住民としても黙可することはできません。運転開始から40年になる東海第二原発の再稼働、運転延長を認めず、速やかに廃炉とすることを求めます。採決、原案可決、賛成多数。この意見書の送付先、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、環境大臣、原子力規制委員会委員長。請願の審議結果、採択、 東海第二原子力発電所の運転期間延長を行わないよう意見書提出を求める請願。請願者、大野義雄、採択されました。継続審査、国民健康保険税の子どもの均等割軽減を求める請願。請願者、医療生協埼玉朝霞支部、支部長、村田時子。小中学校の給食費の無償化を求める請願。請願者、新日本婦人の会朝霞支部、支部長、深澤康子。以上2件、継続審査。掲載内容は第4回定例会時点のものです。継承略。議会からのお知らせ。議会中継、録画配信について。市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。聴覚障害のある皆さんへ。市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所1階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、今回の常任委員会の会議録は市ホームページ上で閲覧できます。今回の会議録は3月上旬に公開を予定しています。次回定例会の予定。次回定例会の開会日は2月22日金曜の予定です。請願の提出は2月15日金曜午後5時までにお願いします。議会の傍聴について。本会議は公開されていてどなたでも傍聴できます。傍聴は市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。本会議場の傍聴席は50席を用意しています。ぜひ傍聴にお出かけください。傍聴をする際には飲食、喫煙、拍手など会議の妨げとなるような行為は禁じられています。注意事項をお守りいただいた上で傍聴されるようお願いします。問い合わせ、議会事務局、電話 463-0549。